ゲストトーク。
さあ始まりました、本日はですね、皆さん、あ、これあれですよ、あのドクタージミーのヘルスケアとラジオと、最近ちょっと名前変わりましたけれども、その前身番組ね、ドクタージミーのヘルスケアとアトロクラジオだったかな、ヘルスケアと、ね、ちょっと自分の前身番組の名前も忘れましたけど、まあまあまあ、その時からですね、非常にもう、この人が出れば再生回数が5割増しっていうね、ゲストの人がいたんですよ。なんとね、2021年ちょっとまだお呼びできてなかったということで、ね、ちょっと緊急事態宣言とかもありましてね、なかなか難しいところあったんですけども、今回ようやくですね、やはり我々も文明の利器を駆使してですね、ズームでちょっと今回お呼びしておりますので、紹介させてください。すごいリスナー、イノさんです。
どうも、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
あ、どうも、イノさんです。どうもよろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、明けましたね、ようやく2021年が明けましたっていうところで、
本当ですね。
なんか引いてません引いてません、物理的に引いてません。
確かに、ちょっと今画面から遠ざかりました。
ちょっと遠ざかってね、フェードアウトしそうな感じ
でしたけど。イノさんが画面にものすごい寄ってきたんで。
あ、そうです。あの、私、画面に寄る癖があるんでね。はい。それはあれなんですけども、まあ、いろんな理由があるんですけども、まあね、声遠ざかったら遠ざかりますんで、ちょっとね、まあ、声が遠ざかるのはあんまりよろしくないかなと思いまして、ちょっと私は全力でもう押していきますんで、まあ、そしたらビデオ停止しますよっていう形で、ちょっと今回は、お送りしていこうと思ってます。私の本名が今映っておりますんでね、それは読み上げないでいただきたいなというところは、議長というところでございますけども、どうも
はいはい、
皆さんご無沙汰しております。はい。ちょっと黙りますね。はい。
これなんかあの、テンションが違うのは、あの、リモートだからですかね。なんか。
違いますね。あの、私が多分、あの、あれですね、あの、酔いに酔われて、飲まれて飲んでっていうね、あの、川島英語を現代的に復活したらどうなのかっていう思考実験を繰り返した結果で、まあ、すみません。あの、言ってます。ごめんなさい。宅飲みで酔ってます。はい、すみません。
いやいや、いいと思います。
いや、宅飲みで飲むには何も問題ないと思うんですよ。アルコール中毒にな、何せしなければというところでございます。
そうですね。
はい。皆さんもアルコール中毒に気をつけたね、生産としたライフを送っていただきたいなと思っておりますというところです。まあいいよ、そんな話。
今回ですね、はい、なぜ井野さんに、はい、ゲストとして来ていただいたかというと、
はい。
まあ、今までは、同じアトロクリスナーとしてアトロクの振り返りを一緒にやってたんですよね。月1ぐらいで。
ああ、そうですね。はい。
ただ、まあちょっと僕もアトロクの振り返りのスタイルをちょっと変更したりして、
はいはい。
単発でどんどん出すようにしていったりしてるので、
そうですね。いや、その心に素晴らしいと思ってますよ、僕も。
ありがとうございます。
面白いです、毎回、本当に。
うん。
一応、リスナーとして本当に楽しんでます。だから、これから私が出ることはないのかな、というふうに思っていたんですけれども。
ですけれどもですよね。
だけども、だけどって思ったんですよ。だけどっていうね、感じですね。サザエさん的なね、そういったイズムがありながら、どういうことでしょうか。はい。
どうしてもやっぱりこれを語っておかなきゃいけない映画が出現したわけですよね。
はいはい。
うん、もう、イノさんからの熱いメールが来まして。
そうですね。私が2月5日に、実際に LINE で送ってますね。
はいはい。
今年のベストワン映画候補は、今週の課題映画のファンタムみたいな声をしたですね、と。
はいはいはい、はい。
インセプション以来の2度映画館に行きました、という、LINE を送っております。
そうですね。これはやっぱもう、僕も見たんですよね。僕見たのが井野さん。
ご覧になりました。
井野さんから1週間遅れてぐらいだったと思うんですけど。
ああ、はいはいはい、はい。
確かに、まあまあ、本家アトロクの方でもめちゃくちゃ盛り上がってましたもんね。
いや、もうすごかったですよ。テネット以来じゃないですか、こんなに歌丸さんが毎曜日のね、パートナーの方に、どうだった、そうそうそう、どうだった、
ねね、
俺はこうだったっていうことをなんか話し出すというような形が、うんうん。
ね、放課後ポッドキャストにもなってるぐらい。
そう、放課後ポッドキャストがすごかった。そう、本当にテネット以来だなと思いました。
テネットって言ってません？テネットですよ。チェネットって言っても
いや、それはあれですよ、本当に。いいですよ。チェネットやろうぜ。チェネット、チェネットね。 チェネット。うん。チェネットでいいですよ。そんな映画です。もう、所詮なんかチェネットとかだって、所詮はチェネットじゃなかったじゃないですか、本当。なんて言うんですかね。よくわかんねえな。だから、要はだから、なんて言うんですかね。だから、チェネットってやっぱりほら、映画として見れるじゃないですか、また。
はいはい、そうですね。
ただ、ハートマンみたいな恋をしたに関しては、
うん、
あなたはこれを映画として見れますかということの問いがまた別に備わっているわけですよ。
なるほど、なるほど。
そんぐらいじゃないですかと。いうところでと。で、私を呼んでいただいたってことですか？
そうですね。今回やっぱり、その話をしたいなということで、
はい。
していただきました。
はい
はい、で、なんでまあ、今回この話はもうネタバレ全開でトークさせていただきますので、はい、まあ、もしまだ見られてないとか、はい、まあ、ネタバレしない状態で見たいっていう方は、ここでスイッチ切ってくださいっていう話ですね。
はい、はい、大丈夫です。ここで再生回数は担保されてるんで、うん、もう大丈夫です。
大丈夫ですね。確かに。
井上さん、ご安心くださいと。ちゃんと再生はされてますんで、もうちゃんと回数には感想されてるでしょうから、もうこれ以上は聞かなくても大丈夫ですんで、ネタがバレてもいいよという方だけ聞いてください。もうネタ、はい、っていうのは、僕はね、これを声を大事にしていたいんです。
うん、うん。
だって、花束みたいな恋をしたじゃないですか。したわけですよ。はい、しているわけじゃないじゃないですか。
はいはいはい、
したいなじゃないじゃないですか。もうね、うん、だから、花田みたいな恋は終わってるっていうことが前提じゃないですか、どう考えたって。もう
題名からネタをバレてるんですね。
もう日本語わかります ?Do you speak Japanese って話じゃないですか、本当。もうそれぐらいの話なんで、もう、それわかってる前提でしょっていう。もうネタがバレてるわけです、この映画に関しては。ネタがバレてる、じゃあ何がバレてないのかってところ多分これからね、ちゃんと話していきたいなっていうところなんで、ちょっと。
そうですね。
ということで、ちょっと決まりの話をしていきますか？いわゆる、質問の言葉いきますか？
あれですね。
アンサー的なことやっていきますか？行きましょうか。
はい、
行きましょう。ちょっと今フライングしましたね、はい、お互いね。ちょっと久しぶりなんでね。久しぶりで、今はたんでちょっとあれですけど、じゃあ行きましょうか。
はい。
私は行きますね。はい、アンサ
ー ?6?
ジミークション全然合ってねー最高
大丈夫です。
合った
合ってました
。編集の力ということがありますからということで、どうも始まりましたというところですね。
の3回は無編集でいきます
ね。ああ、そうですね。
無修正です。
尊いですね、本当ね。そういったことをされていただくというね、本当に。全裸監督以来の挑戦でございますよ、本当。メラニストールもなしだとね、いただきに私たち立ってんのかなっていうところもございますけれども、というところで、はい。
はいはい、
ということで、ちょっとちゃんと話していきましょう。まず、この、花束みたいな恋をしたという映画の雑感的な感想というか、その前に、ちょっと情報をきちんとお伝えしておこうかなと思ってます。まあ、ある程度、はい、あれじゃないですか、花束みたいな恋をしたっていう映画を見てみたら前提の話なんですけれども、花束みたいな恋をしたというのはですね、2021年の日本映画でございますというところですね。うんうん、脚本が坂本雄二さんということでございます。はいはい、そして、監督がですね、土井信弘監督というところでございます。はい、で、主演が、須田将暉さん、そして有村架純さんがダブル主演というところになっているというところでございますというところですね。で、124分の映画でございますというところです。はい、というところは大前提ですね。大前提としてまして。で、多分ですね、この映画の座組を聞いたときに、多くの方というか、やっぱりこれに、えって反応した方というのは多分ですね、脚本高本雄二っていうところだと思う。
はいはいはい。そうですよね。
で、地味さん的にまずこの坂本雄二って言葉に響きました？
最高の離婚とかカルテットとかの脚本っていうのは、知ってました。だからまあこうドラマの脚本の人なんだろうなみたいなイメージありました、
ね。はいはいはい、はい、
うん、
ドラマの脚本家として素晴らしい家族というところのイメージはやっぱりあったわけですね。
普通に僕の周りの友達で別にそんな脚本家とか詳しくないけど、今度カルテットあるって時に最高の離婚の人が書くらしいんですよね、はいはい、みたいな、だからすごい楽しみなんですみたいな、そういうふうなこと言ってる人もいて、だからそういう認知のされ方もするんだなっていう、まあ、だから本当に実力のある脚本家なんだなっていう印象ですね。
なるほど、なるほど。 ちょっと坂本英二の話をしだすと多分僕終わらなくなるんであれなんですけど、ね、
ええ、
あれなんですね。僕とかは多分もう坂本英二っていうことで、ちょっともう、あの、一日中ずっと走り回ってしまうぐらいはしゃいでしまった人間なんで、多分常人とは違う感じ方をしてしまってると思うんですけども、ざっくり坂本英二とかというところを話しておくと言いたいと思ってですよね。
ええ、
っていうのも今回の映画に関わってるところも結構あると思っていますんで、っていうところで言うと、まあやっぱり一番最初の彼の、脚本でやっぱ有名なところで言うと、東京ラブストーリーですよね、と。東京ラブストーリーの、ちゃくちゃっていうね、あの、それこそ、地味さんもあのね、ゲレンデ GG 特集でやられてましたけれども、ちゃくちゃというのでうまいのは、ラブストーリーを突然にという主題歌が、小田和正さん
ですね、有名。
うん。あの場所でっていうね。うん、ちょっとごめんなさい。下手いな。ごめんなさい。歌は下手いんでごめんなさいなんですけども、というところの東京ラブストーリーが、やっぱり有名なところでございますよね、というところですよね、と。で、東京ラブストーリーで、まあ、悲劇的な恋愛というふうに言ってもいいんでしょうけども、やっぱり有名な恋愛作品を書いたわけで、その後実際キャリア結構止まるんですよね。二十歳の約束とか、まあ、主要な作品と言えないものもなくはないんですけれども、ちょっとそこで止まってしまうというね。マキセリフのね、あの、研究員だよっていうのが有名ですよね。うん、形にですよね。うん、多分世代の数にわかるんですよね。うん、
そう。皆さん世代じゃないでしょ。
世代じゃないです。じゃあ僕は後追いです。全部後追いで知ってるんですけど、はいはい、坂本英二好きすぎて。
なるほど。
それで行くと、だから、そこから坂本英二多分は、あとその後でちゃんと脚光を浴びてくるところに行くと、やっぱりね、2004年のラストクリスマスだと思うんですよ。これとかも多分ね、知ってる方が少ないじゃないですかね、って思うんですよ。
うんうん、
小田裕二と矢田亜希子のラブストーリーとかって覚えてます？結構
やったら。でもあったような気もしますね。
あったような気がするぐらいな感じだと思うんですよ。僕これもう毎週見て、なんなら最近もう一回見直して、いや、すごいドラマだなと思ったんですよ、やっぱり。要はその王道ラブストーリーでありながら、やっぱりその、なんて言うんですかね、その小田裕二というところと、矢田亜希子とかにちゃんと当てがけしつつ、で、あの、うまい、あの、伏線回収であるとか、性質とか、マジとかやってるっていう、ここからで、やっぱり坂本裕二のところに僕はキュンキュンしだしたんですよ。ちなみにこの2004年っていう時は、僕が大学受験の、高校3年生の時ですね。まあ、大学受験の時に見てるってことですね。いかに大学受験をサボってたかってことは、ことはわかりますね、私はね。これ多分僕は東大に行けなかったです。はい。東大に行けなかったのは、ラストクリスマスのせいだっていうところ。
なるほど。なるほど、なるほど。
思ってますけれども。はい、まあ、いいんです。と、はい、いうところで、まあ、なんて言うんですかね。そういった、あの、ちゃんと話題性のドラマで結構やってきた彼が、私たちの教科書っていう2007年のドラマ。
うん。
で、やっぱりそこからちょっと変化していくわけですね。それこそそのいじめ問題だったりとか、不登校問題だったりとかっていうことをちゃんと真正面から捉えるというドラマからやりつつ、で、それこそもう、あと、芦田愛菜ちゃんがね、芦田愛菜だよっていうね、芦田愛菜ちゃんがね、有名になっていったマザーとか。
今、モノマネしたんですか、もしかして。
はい、モノマネしました。ああ、バレました芦田愛菜ちゃん芦田愛菜だよ。
いやいや、もうやめてください、本当に。
ああ、もうやめましょうか。ちょっと。うん、あの、訴えられる。
電波の歪みがすごかった、今の。
そうですね。っていう、まあまあ、あれです。その、わしだまるちゃんが有名になったマザー
ね。はいはいはい。
とか、で、それから多分快進撃が続きますよね。それでも生きていく。これも最高のドラマと僕は思ってますけど、とか、それこそジミさんがおっしゃられた最高の離婚であるとか、
はいはい。
あと、ウーマンとかね、満島ひかりがお母さん役で。やっと。
ああ、なんかあったね。
イングルマンをね、役でやったとか。で、問題のあるレストラン。で、いつかこの声を思い出した人ないでしょ。そして、カルテット。これやばい。カルテット多分、もう僕は間違いなく現時点の作物以上最高傑作カルテットだと僕は何回も言ってますけども。とか、あと、あの、広瀬すずを主人に据えた、あのね、これも素晴らしいドラマでしたからね。あの、まあ、ちょっとね、いろいろ言いたいことは山ほどありますけれども。
はいはい。
どうでありますか。で、あと、2020年、去年、ちょうど、あの、リモート時期に作られたリビング。これ結構見られてない方がいっぱいいると思うんですけど、あの、もう、NHK オンデマンドで見れるんで、私、この度に入って見ましたんで、ちゃんと全部。
あ、うん、NHK オンデマンド。
そうそう。で、このリビングがすごい面白いんです。あの、なんて言うんですかね。あの、現実でその血縁関係にある、血縁関係というか、まあ、家族関係にある方々を、フィーチャリングしてドラマにして、短編ドラマにしてるんですね。例えば、広瀬アリスと広瀬すずとか。
ああ、なるほどね。
永山瑛太と永山健とか。 中脇、中尾なんですかね、中尾くんと、あと中里沙と。
うんうん、
夫婦ですね。あと、うんうん、青木さんと優香っていうふうな、本当現実の夫婦とか、兄弟関係とかっていうのをちゃんとドラマに取り入れてやってると。非常に面白いドラマでした。新作ドラマだったなと思います。そして、スイッチ。阿部サダヲと、松たか子の、コンビが、まあ、どういった関係なのかっていう、まあ、いろんなところをやりながら、ちょっといろんな、その犯罪もの的な、サスペンスものっていうものを坂本龍一的にやったらこんな感じだろうっていうのを見事にやり遂げたと。というところで、そして、今年の4月から、新ドラマですね。
もう本当、
やるんですよ。これびっくりです。とりあえず。これに、僕はここ数日これで生きる意味を与えてもらったなっていうふうに思ってるぐらいなんですけれども。
それどういう
こと？大豆だとは、これね、もう、まあ、あと読んでください。あ、とりあえず、松坂子と、松田龍平と、角田さん、あの、東京ゼロさんの、岡田将生さんが出てると思います。もう読めないタイトル読めないぐらい、ちょっと。だって、これ読めないですよ。大豆田とは子と、三人の元夫、ほら、正式に言ったところでっていう話なんです
よ。いや、よく読めました。ありがとうございます。
っていう、これ絶対当たりますよね、というドラマも準備されてると。もうちょっとね、そうそう。もう、なんて言うんですかね、僕の中ではもう本当、神の一人なんで、ちょっとね、ぐらいにちょっと感想になっちゃうんですよ。これ以上差し控えて発言。
なるほど。
ちょっと黙って、ジミさんの下発を聞きたいなっていう回になってしまうと思うぐらい、ちょっとそういう、要は、だから皆さんに言いたいのは、その坂本龍一という現代最高の脚本家、現代最高の脚本家と一人と絶対っていう人間が書いた日本映画ですと。いうところは、まず言っておきたいなっていうところは、まず間違いないと思ってます。
そうですね。
というところは前提情報でございます。
はいはいはい。そして、まあ主演の二人ってとこですよね。
主演の二人やばいでしょ。菅田将暉と有村架純ですよ。
なんか、見た組み合わせだなと思ったの、何者で共演しましたよね。
確かに。ね、やってましたね。何者でも結局最終的にカップルになってましたよね。
あ、なってましたっけ？
そう。だから、佐藤健とかが、有村架純素敵だと言いながら、いや、ちょっともうごめんと、あんなんか俺佐藤健が暴走するじゃないですか。最後。てか、ほら、めっちゃ暗いやつって、陰キャって言葉バレたんで、無理ってみんななって、やっぱりほら、あなたが撮影好きだったけどねっていう中で、結局ほら、ね、菅田将暉と有村架純が結びつくなっていうことのね、その先を描いてるってことでね、これもほら、やっぱりユニバースが続いていくわけじゃないですか、ね。
倦怠夫婦ものユニバースみたいなやつですか？倦怠恋愛
もの。倦怠夫婦、倦怠恋愛ものといいますかね、ユニバースが続きますよね、ということでございますね。
なるほど。いやー、で、井野さん、どうでしたか？この映画。まあ、もちろん、もう、むちゃくちゃ食らったんだと思うんですけど。
ですね、多分、1回目と2回目で見るっていうのは正直違ったんですよ、
結構。おー、なるほど。
っていうのは、1回目は、序盤で、その居酒屋のシーンで、2人が最初に、その、お話しする、その、いろんな作家とかがあるじゃないですか。あれ？これは俺なのかな？で、錯覚に陥ったんですよ。
はい。
っていうのも、全部僕読んできたし、なんなら好きな人たちばっかだけど、っていうことだったんですよね。なんていうか、だから、その序盤で、あれ、だからしかも、その、映画とかで、タワダヨーコとかって名前が出ることないじゃないですか。こんなことあるのかと。タワダヨーコとか、そんなすごい作家を言うことがあるのかと。びっくりしてしまって。
なるほど。じゃあ結構自分に重なるところが多かったってことなんですね。
そうですね。だから自分に重なるところが多くて、で、あとその後も、ほら、二人がやっぱり同棲して別れていくっていう話じゃなくて。
はいはい。なるほど。まあ同棲経験もあるしっていうね。
そう、どうですね。今ちょっとぼかしましょうか。そうですね。
うん。え、2回目はどうだったんですか、じゃあ見られて。
2回目見たときは、もう、なんていうんですかね、でもなんか客観視できたとこありましたね、結構。だから2回目に関しては、いやいや、 極端じゃない麦くんとかっていうふうに思うことも結構ありますし。
お
なんかそんな社会に対する捉え方がなんか、みやってことで説教したくなったっていうところもあったりとか。
お
とか、あと思ったのはなんか、だから僕の友人のね、
うん、
くんっていう方がいるんですけど、多分、お互い好きっていう気持ちはなくはないけど、ただそれ以上になんか襲いかかってくる現実っていうこと、ということを、あと、いや、もう無理だよ、こんななんか輝かしい恋愛の頃の二人を見せられたらっていう感じのがあるかなっていうふうな、なんか、だからちょっとね、結構2回、1回目の2回目に見る人が違いましたね。でも、だからこそなんか、そう、1回目見た時は結構ショックが大きかったんで、多分自分に引き寄せすぎて見てたから、
はいはい、
最後の方もなんか、Google マップのストリートビューで見る映像とか、うんうんいや、そうは言ってもさ、全然感動できなかったんですけど、
うんうんうん、2
回目見たら、あ、そっか、これを含めて花束みたいな行為だったんだなっていうふうに、冷静なぐらいの気持ちはあったなと思います。
うん、
っていう感じですね。
なるほどね。いや、僕はですね、正直、めちゃくちゃハマったかと言われると、そんなにハマんなかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。いや、それが面白いですよね。うん。
確かに。まあ、一つには、僕のカルチャー熟練度が、こう、喋って、もしかしてリスナー、聞いてくださってる人が思ってるよりは、結構薄っぺらいんで、舞城大太郎ぐらいしか、キャッチできなかったんですよね、
はい、大谷キャッチしてるんですごいです
か、ね、いやいや、なんで、うん、あ、そうなんだ、僕の知らない作家もいっぱいいるな、みたいな。とか思ってたり、あとなんか、ちょいちょいこう引っかかるところがあって、ちょっと。
どこですか？なんかそれは。逆に聞きたい。
いきなり髪乾かしきらんけどなって思ったりとか。
あ、それは思いました。だから逆になんか、昔思い出したんです、それは僕は。なんか昔髪を乾かそうとして、いや、そういうのいらないからって怒られてるのを覚えてるんですよ。二十歳ぐらいの時付き合ったかもしれない。いや、そういうのいらないからっていうのを、逆にトラウマが僕も思い出してしまって。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうそう、まあ、あれは、うん、いや、いらなくないと思いますけどね。
でも、やっぱりお互いの知らないこと、お互いの知らないことじゃなくて、他の人があまり知らなくて、自分だけが知ってると思ったことを、お互いがこう共通項として認識してて、それがやっぱ好きっていう気持ちになっていくみたいな過程は、結構でも誰しもが持ち得る話だろうなと思って。
そうそうそうそう。だから、あれ冷静に考えてみると、だからほら、現代のいわゆるサブカルチャーっていうところを舞台にしてるとは思うんですけれども、あれって多分代入可能だなっていうふうに思うんですよ。
そうそうそう、何でも代入可能ですね。そうそう、
何でも代入可能でしょ。例えばあれは相撲とかだったら相撲で別にいいし
っていう、そうそうそうそう、
ぐらいの極的2人に言われますよ、っていう、だから要は2人にしか分からないカルチャーっていうところを描いてるわけだから、だからそこでなんか、いや、カルチャーがさ、カルチャーの知識が選択だよねとかっていうのは的外れかなっていうふうに僕は思ってるんですよ、
もちろんそう。だから結構みんなに刺さるところがあるんだろうなっては
思います。そうそう、だからあれをみんなにそれぞれにカスタマイズすれば、多分全員に刺さる内容になっちゃう。っていうところはあるよなと思います。
僕はあの映画の中で、多分あそこ共感する人少ないだろうなっていうところをめちゃくちゃ共感したポイントがあって。
へえ、聞きたい。
麦くんが、
うん、
キヌちゃんに、とんでもないタイミングでプロポーズするじゃないですか。
うん、ファミレスのシーンで？
ファミレスのシーンもですし、普通に家で口論してるときに言って。
プロポーズってあれか、結婚申し込むときね。
そうです、そうです。今のってプロポーズみたいに言われるみたいな。
はいはいはい。
シーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、
普通3ヶ月セックスしなかったのにねっていうね。
そうそうそうそうそう。うん、
はいはい。
普通、って思うじゃないですか。でも、めちゃくちゃ気持ちわかって、なんか、いや、僕も同じような、ことあったんですけど、なんかこう、めちゃくちゃ関係が悪いのを、どうにか打開できないかなっていう気持ちがめっちゃあるんですよね。で、結婚っていうカードを切れば、この状況が何か打開できるんじゃないかみたいな、すごい気持ち になるんですよ。もうそれロジカルに考えたら絶対おかしいのに、だから絶対そんなこと言っても本当に逆効果にしかならないんですけど、僕も逆効果にしかならなかったんですけど、でもその時にはもうこれしかないみたいな感じになるんですよね。だからあれはめちゃくちゃ僕は共感しました。あ、わかる、それ言ってしまうよねその時みたいな感じで。
まあ、僕はそのために行ったことないんですけど、ただ、すごい面白いなと思うのは、全く出自とか状況とかも全く違う、この番組にもゲストで来てくれた S 健さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、
はいはいはい、
その彼も全く同じことしたと言ってましたね。だから、すごいっすね。
いや、だからあそこも実は不変、追い詰められたカップルにおいて、ちょっと不変性あるのかもしれないですよね。
あ、いや、だから、ほんとすごい。そうかもね、ほんとに。いや、わかる。だから、でもそれって結局、ラストシーンもそうじゃない？ラストというか、ラストのファミレスのシーンもそうじゃないですか。
いや、そうです、そうです。う
ん、要は、だからほら、恋愛ということじゃなくて、家族というカテゴリーとして見れば、我々はうまくいけるんじゃないのってことを提案するわけじゃないですか、要は。
うんうんうん、
恋愛というカテゴリーじゃダメだったけど、家族というカテゴリーならいけるんじゃないとか、っていうこととか提案しがちじゃないですか。って思って、
まあね、確かに。
だから、うん、あれとかはだから僕があれです、もう僕の話になっちゃいますけど、僕がもういいや、もういいや、うん、僕は話す一回バツがついてる人間なんですけども、それが終わる瞬間とかにやっぱり話しちゃったんですよね、やっぱりね、どっかで恋愛とかじゃなくてもなんか家族としてもう一回とかっていうことを言っちゃったりした時がもうアウトなんですね、その前例っていうことを。だからそれはアウトじゃないかもしれないですよ、本当は。だから二人、その二人で幸せになってるカップルとかもいるかもしれないですけど、やっぱりその恋愛で好き同士とか、やっぱりお互いどっかで好きで結びついたカップルとかっていうことで、それを言ってしまうこと自体がもうアウトなんだなっていうことを、なんていうのかね、客観視してたらわかるんですよねって思っちゃいました。だから我々は麦くんの行動を傍から見てるわけじゃないですか。だからやめろ、やめてくれ、やめてくれ言えるんですよ。
言える。
ただ、でも俺らはやってるわけですよ。実際人間として生きていたらっていうことか。それがね、恐ろしい。僕はなんかそう、それを感じましたね。本当もうすごい。
そうなんですよね。いや、だから、まあ、そういう本当に、掘り起こされるようなシーンもやっぱりあるので、
はいはいは
い、いろんな人に刺さるんでしょうね。まあ、いろんなシーンが多分そうなんだとは思うんですけど。
本当にそうです。
多分、パズドラしかできないみたいなシーンとか刺さる人めっちゃいるんじゃないかなと思ったりして。
はい、まあ、僕も刺さりましたよ、本当に。だから、なんていうか、だから、パズドラさできないっていう、なんか、パズドラが悪いわけじゃなくて、要は、忙しかったりすると、もうね、なんかね、他のこと考えたくないのっていうことになっちゃう気持ちはあるんですよ。っていうことはすごいよくわかるなっていうふうに思って、あー、わかるなって思っちゃいましたから、そことか。
そう。
なんて言うんですかね。だから、あの映画で描かれてること、なんかすごい象徴的だったりするんですけど、なんて言うんですかね。だから、なんて言うんですか。だから、この映画の感想とかをまとめてなんか、うまくまとめて話そうとか思ったんですけど、まとめれないんですよね。結局なんか、何度考えても。だから、多分それが全てなんですね。この映画のという。映画の出来であるとか、なんか、これが傑作だ。ダサくだっていう前に、なんか、そのまとめられないっていうことが多分この映画の一番の感想なんじゃないかなと思うんですよ。あと、やっぱり何かしら異性と向き合ったりとか、まあ異性じゃないや。異性じゃなくて、まあ異性じゃなくてもいいですけど、恋愛だったりとか、何かそういったこととかに向き合ってきた人とか、人と付き合うということとかに向き合ってきた人とかの、なんか、にとっても本当に刺さるし、多分、何て言うか、それを一言で言い表せられないんですよね。まとめられないっていうことが多分描かれてる映画だと思うんですよ。恋愛のまとまりなさっていうあるとか、なんか人付き合いのまとまりなさであるとかっていうことを、きちんとここまで丁寧に描いた映画なかったんじゃないのかなと思うんですよ。これだけでこの映画価値があるんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。
そうですね。
もうとりあえずね、僕はもう一回見に行きたいですね、本当ね、
うん。でも、歌丸さんが言うように、この恋愛倦怠ものって本当一ジャンルですね。
いや、それは思いますよ、だって。
そしてなんか、毎回、自分の経験が 経験というか、まあ、
うん、
年を取るほどはこう来るものがあるかなって気がしますね。
ああ、それはありますね。
多分今ブルーバレンタイン見直したらもっと来るんだろうなとか。
そうですね。
もう見れないし、サーバーとかもそうですけど。
ブルーバレンタインも僕も禁書リストに入ってますから、ね。言うと見れませんから。無理、無理。多分あれ見たら多分僕、命を落としかねないんで、ちょっと。僕は、あれです。そうそう。500じゃ3万はね、もうね、逆に、あれ、面白い発見ありましたよ。年取っても。2年ぐらい前見たんですよ。もう一回。
はいはい。
見たら、いや、主人公の男が、いやいや、お前さ、みたいな感じで、逆に説教したくなりましたね。
ああ、なるほどね。
だから、なんか視点が変わるのは多分あると思うんですよ。なんか、その時によ
って。確かに確かに。
それはなんか、倦怠夫婦ものの特徴かなと思います。だから、レボリューショナリーロードとか、も倦怠夫婦ものとして有名だと思うんですけど、やっぱ今見ると、やっぱ結構、おい、ディカプリオと。しっかりしろっていうふうに、逆に怒りたくなったりとかするし、とか。そ
う
そう、いろいろ感じるとこありますよね、やっぱりね。
まあ、だから今回の作品も、またもうちょっと年数が経って見直したらまた違う感じを
得るかもしれないですね。そうですね。それはあると思います。そう。やっぱそこが素晴らしいところですよね、ほんと。やっぱ坂本龍一作品を何回見ても味が濃いというか、本当いろんな味が楽しめるね。本当もう本当ミシュランで星3つぐらい撮ってるような作品ばっかですからですね。この機会見ていただきたいと。もう彼とか僕も多分20回見てますからね、本当もう。本当に。
本当ですか？
また最近見直しました。ええー、最近見直しました、また本当。カルトは、なんでカルトをおすすめするかというと、あと、はいはい、一番見やすいからですね。アマゾンプライムで、プライム会員になればすぐ見れますんで。もう全部見れますから、
本当
に。もう本当に、もうちょっとカルト過小評価されてるんで、もうちょっとちゃんとみんな見ていただきたい。この人に見ていただけたらいいのかなっていうところもございますというところで、ちょっとお送りしたいなというところでございますよ。
いややっぱりこれ、もう尽きないですもんね。この、こういう系の話は尽きないですよ。
好きなんです。
いや、まあでもね、ほんと、で見て損はないと思いますし、しゃべるのが楽しい映画になると思う。
そうです。
ぜひ見てみましょうね。
ぜひ、誰かと見に行ってほしいですね、本当に。そしたら、
でも、カップルで行くのは危ないですよね。
それだけやめておきましょう。
うん、
カップル、もしくはカップルになるかもしれないっていう方と見に行くのは絶対お勧めしません。
お互いいろんな恋愛を思い出しちゃってね。
ええー、そしたら一人で見に行く。一人でやったら家族、もしくは、ね、お友人と見に行かれるのがお勧めです。
そうですね。
はい。
いや。ということで、じゃあ今後もこういった形で、またゲストなど来ていただければと思いますので。
はい。
いや、もう本日ありがとうございました。
ありがとうございました。これ以外でもですね、いろんな方が、ジミさんの、ポッドキャストに出演していただけたらいいと思いますね。ちょっとこれでハードルが下がったかなと思います。なので、いろんな方、
今まで、ゲストの話をしても、いや、イノさんみたいなの無理だからみたいな話で、ちょっとイノさんがハードル上げてた面があったんですけど、今回そのハードルを自ら下げてくれたみたいなところがあります
ね。いや、下がってるでしょ、だってもう。あれ、ズーム、だったら多分こんなクオリティですよ。所詮なんで、ぜひ皆さんね、参加したいなという方は全然参加していただければいいかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
まあ、そしたらね、いつかしらちょっとね、歌丸さんが捨てるとかね、あるかもしれません。
ね、
歌丸さんと映画談義とかね、
はいはい
はい、どうしますかね。って話になっちゃうんで、本当ね。
そうですね。
そういう嬉しい悲鳴もあるとね、予想しておりますが、というところで。
わかりました。じゃあ、そんな感じで、今回は。皆さん、ありがとうございました。
はい。じゃあ、皆さん、またね。バイバーイ。
バイバーイ。